今日の説教の題が足し算の限界というふうになっておりますけれども、これはちょっと短くしておこうという意図があってこういうふうに書いたんですね。これはちょっと誤解を招きます。足し算は引き算より限界があるのかとか、まあ足し算そのものに何か限界があるのかっていうふうに受け取られてしまいますけれども、ちょっとこれだけでは不十分でした。足し算的生き方という足し算主義で生きるって言いますか、そういう生き方には限界がありますよっていう、そういう意味ですね。今日の主題が新しい戒めというふうになっておりますが、今日の日課が出エジプト記のあの10回のところでありました。これがいわば古い戒めなんですね。でこの古い戒めというのは守らなければならない、守るべきもの。今日の口読詩編もそういう御言葉を守りますというね、私は心を尽くしてそれを守りますという律法を守る、そういう守るという姿勢になるわけですが、それに対して今日の福音書ではイエスが永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかという質問に対してですね、まずは一見揚げ足取りのような感じの言葉なんですが、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はただ一人だけであるというおっしゃり方をした。私はいつもこだわっているのですけれども、イエス様は創世記2章の戒め、善悪の知識からだけは取って食べてはならないと言われたその戒めに常に忠実に従っていらっしゃる方、善悪の究極の判断は神にしかわからない、だからそれを人間が勝手にこれが善だとかこれが正しいとかって主張するのは神の前に傲慢なのだという、そういう立場でずっと生きてこられましたから、だからなぜ良いことについて私に尋ねるのかというふうに返事をなさったというふうに思うんですね。しかし質問する青年が、でもそういうことを意にも介さやない、普通はですね、そういう言葉を聞いたらえって言って、なんて失礼なこと言うんだろうっていうふうに思ってですね、なぜそういうことを言うんですかっていうふうに問い返すはずなんですけども、この青年は大変真面目青年ですから、自分の聞きたいことを一生懸命聞きたいということですから、イエス様の大変皮肉な返事にもかかわらず、それを意にも介さないで自分の願っている返事を聞こうとする態度に、イエス様はもし命を得たいのなら掟を守りなさいというふうに答えられたんですね。そうするとその青年は真面目なそういう信仰者の家に育ったと思いますから、その掟をずっと小さい時から守ってきた。だけどその中でも特に大事な掟があるのかなと思って質問をしたら、いわば10回の後半の部分にある、つまり隣人との関係の部分をイエス様が特別に言われたんですね。その前の10回の前半は神様のことについて述べてるわけですね。何者も私の他に神としてはならないとか、安息日を守れとか、そういうのがあるわけですけれども、そうじゃなくて後半の隣人との関係のところをイエス様がわざわざ述べられた。そうするとこの青年はそういうことはみんな守ってきました、もっと彼には深遠な何か教えがあるんじゃないかっていう期待を持って、そして自分がそれを守ったらもうこれで本当に究極のゴールの永遠の命を得られるんだっていう、その確信を待っていて、そんなことじゃないんです、もっと何かあるんじゃないんですかっていう質問をしたんですね。そうするとイエスが、これは他の福音書ではあなたに足りないことが一つあるっていうふうにおっしゃるんですが、このマタイではですね、もし完全になりたいのならっていうふうに言われた。彼が完全を目指しているということがお分かりになったので、完全になりたかったら律法を完全に守っておらんっていうふうに言われたんですね。完全っていうことは 持ち物全部利払って人に施すということだよと。そして貧しい人々に施して、そして私に従ってきなさい、全部を捨てて従ってきなさい。これがちょうど後のペトロの告白とつながってるんですね。私たちは一切を捨ててきましたっていうね。それはちょっとマタイの解釈のような感じがするのですが、今日はそのことに触れないのですが、ここでイエスが持ち物を売り払って、そして貧しい人々に施しなさいと答えられた、その返事をこの青年は自分になすべきもう一つの守るべき掟は何かって聞いたときに、施せって言われたから、そんな無茶なことはできないというので、彼は悲しみながら立ち去った。本当はイエス様が人間に完全はありえないんだよっていうことを気づかせようとして言われたと思うんですが、この青年は自分のその欲求にこだわってますから、その期待の返事が今度はその形で返ってきたら、あんまりむちゃくちゃな返事、全部売り払えなんてそんなことできるわけがないっていうね、それで悲しみながら立ち去ったということになるわけですね。それで私はこの青年の生き方が足し算的生き方、足し算的生き方は常に何かが足りないっていう意識になる。アジアの一つの国の大統領夫人が、これはかつての大統領夫人ですが、何千足っていう靴を持ってたっていうので有名ですね。なんか博物館かなんかがあるんだそうですね。何千足持ってその靴いちいち全部覚えられるんでしょうかね。そしてどういうふうに履くんだ、一生一日履き替えても足りないぐらい、追いつかないぐらい持って、でもそういうのが分かっていてもまた次が欲しくなる、これが人間性ですね。だから果てしがないわけです。もっと足してもっと足してっていうふうにいくと、常に欲求不満に追われる生き方になってしまうわけですが、しかも今日はこの溢れるコマーシャルの中で生きているもんですから、この売り手は買わせようという思いで、あなたの方にはこれが足りないですよっていうことをいろんな形で知らせる、ね、一番しつこいのが老人向け保険の気がするんですね。もうこれは私の個人的な考えですから申し上げるんですけれども、もう老人のね、そのせっかくみんな蓄えてるお金をなんとかもぎ取りたいと、よく計算してそういう条件見ても何も相対していいと思わない、それより自分で貯蓄してる方がいいんじゃないかなっていうね、そういう思いになって、しかも氾濫するコマーシャルを見るとね、保険会社は我々の払う保険金の半分ぐらいコマーシャルに使ってるんじゃないか、あれ膨大だと思いますよ。テレビには出る、ラジオに出る、そして昨日はダイレクトメールまで来ました。立派なね、これはもうすごい、そんなコマーシャル代を我々が負担する必要はないっていうふうな気になって、これだけは抵抗するんですけども、他のものなんかだったらついやっぱり欲しいなとかっていうふうに動かされますね。ですから常に欲しいなと思うこととの戦いになるわけですが、この物を欲しいっていう願いと戦い続けた詩人が八木重吉だというふうに思うんですね。彼もご存知のように29歳で結核で亡くなるわけですが、その前に結婚して2人の子供ができてるんですが、病身であるっていうことはまず健康が欲しいはずです。そしてとても貧しいからお金も欲しいし、そういう貧しさと戦っている、それをたくさん書いているわけですが、また同じようにたくさんですね、欲しがる心をなんとか捨てたいっていうふうな、その歌もとても多いですね。物を欲しい心から離れよう、できるだけ掴んでいる力を緩めよう、みんな話せば死ぬるような気がするが、無理に意固地なきものを離れ、いらないものから一つずつ離して行こう。欲しいと思っているものを全部離しちゃうとちょっと心配、いいのかなっていう気になるけども、でも確かにいらないものがあるんだなっていうふうに思うから、いらないものを一つずつ離していこうというふうに 思うわけですね。さらに病気になっていると本当は普通はいろんなものが欲しいはずなんですけれども、彼は病気すると本に何にも欲しくない。妻や桃子たちも愛しくてならぬ。よその人も残らず幸せであってくださいと心から願われる。これはすごい立派ですね。私なんかだったら、もしそういう病院に入ったらね、なんか呪わしくなって、みんなももっと病気になれとかね、元気にケラケラ笑ってる人がいたら、なんかそれでも腹が立つような思いになると思うんですが、八木重吉はそうじゃなくって、ね、病気になると本に何にも欲しくない。それどころか家族が愛おしい、そして他人もみんな幸せになってほしいっていうふうに思う。これはすごいなと思って感心するんです。だから彼はそういうふうに落ち着く時もあるかと思ったら、また欲しいっていうね。だからその心が常に揺れ動いていることが歌に表れているんですが、私たちもそういう意味ではイエス様が得よう得ようと思うものは失うよっていう逆説をおっしゃってる。足りない足りないで生きるんじゃなくて、余分なものを一つずつ捨てていく姿勢をやってごらん。そうするとね、なんていいものがいっぱいあるんだろう。先ほどの重吉の病気になったらね、みんなの幸せを願うっていう気持ちになるっていうのは、そこでひょっと落ち着いた時に、そうなんだ、自分には何もいらないんだって考えたら、あ、でも愛する家族がいる、すごいなっていうふうにプラスの方を思い起こすようになったんじゃないでしょうか。ですからやっぱり欲しいという思いからはなるべく早く脱却しなきゃいけないというふうに思うのですね。そのことをイエス様はおっしゃっている。そして捨ててごらん。そうすると逆にどんなにたくさんのものをいただいているかっていうことが分かってくるよということだと思うのです。これももう有名な詩ですから、ご存知の方多いと思うんですけども、もうかなり前のものですね。星野富弘さんのタンポポっていうタイプの詩ですけども、いつだったか君たちが空を飛んでいくのを見たよ。風に吹かれてただ一つのものを持って旅する姿が嬉しくてならなかったよ。人間だってどうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば空が飛べるような気がしたよ。私たちも余計なものを少しずつ捨てる。そうするとどんなに素晴らしいものが周りにあるかっていうことに気づけるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは主イエスキリストを通して私たちに逆説的な真理を示してくださいました。いろんなことを欲しがってしまいますが、それは結局自己中心の欲望に過ぎません。あなたは本当に私たちに必要なものをご存じでいらっしゃいますから、私たちが自己中心的にこれが大事だと思うものを一つずつ切り離していきながら、本当に大切なただ一つのものをしっかり守っていくことができるように、私たちの日々の生き方を常に祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。